文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
大竹のもっと言いたい放題、火曜日はこの時間も引き続きフリーライター武田砂鉄さんです。テーマは形だけの謝罪を繰り返す裏金議員たち、
うん、はい。まあ、先週木曜日に自民党の裏金問題で39人の議員の処分が決定しまして、はい、まあ、離党勧告2名と、党員資格停止が3名と、うん、あと党役職停止とかですね、うん、戒告とかあって、まあ、非常に軽い処分、有権者をバカにした処分だなというふうに思いましたけれども、はい、まあ、何たってこの500万円未満が厳重注意のみというですね、うんうん、これなかなかとんでもない前例だとは思うんですね、うん、
はい。
僕らが500万円未満の納税は、納税漏れたら、ね、税務署からの注意のみっていうふうに言われたら、まあ、注意を甘んじて受けて納税漏れしたいなというふうに思ってしまうところですけれども、まあ、この裏金の議員たちがですね、処分決定後どういう謝罪をしているのかっていうのをちょっとブログとかですね、
はい、
SNS でこう片っ端からチェックしてみたんですが、
なるほど。
1年間の党員資格停止処分を受けた西村康稔議員はですね、うん、ブログに初心に帰り再出発と題したブログをアップしてまして、うん、そこにはですね、この処分を真摯に受け止め猛反省し、いわば裸一貫でゼロから再出発する覚悟ですとあるんですね、うんうん。まあ、裸一貫でゼロからっていうんだったら、まあ、議員辞職されたらいいんじゃないかなと思うんですが、それはしないと、うんうん。それどころかですね、そのブログを読んでいくと、
うんうん、
二度とこのようなことがないよう事務所の体制やり方も立て直し、うん、私自身も気を引き締め、これまで以上に精進してまいるとかですね、うん、事務所のチェック体制はじめしっかり立て直し、これまで以上に厳正に精進してまいりますとかです、うん、未だにこれ事務所のせいにしてるっていうのが、
はいはいはい、
まあ、事務所のせいにしながら裸一貫っていうのは、うんうん、ゼロからっていうのは可能なんだろうかと。
裸一貫でどこに銀バッジつけるのかしらね。
あら、ってことはだからつけるってことは裸一貫じゃないってことなんでしょうね。で、今回の事案を教訓として、はい、党からも少し離れた立場で、うん、政治改革、資金の透明化にも全力で取り込んでいきたいと言ってると、うん、つまり自分の経験をなんか教訓にして、うん、それをなんか透明化に使うというふうに言ってるんだけども、
うんうん、
これやっぱり開き直りなんじゃないかなというふうに思うんですね、
はい。
まあ、しかもその後にこう安全保障問題とかですね、うん、憲法改正などに取り組んでいきたいと思っていますというふうに、まあ、やりたいことを並べていると。
なるほど。
国民への、ね、この配信行為っていうのをなんか、うん、なぜか自分で棚に上げるということをされていると、うんうん。あとですね、1年間の党役職停止を受けた堀井学議員、これは2196万円の裏金があった人ですが、はいはい、この人はですね、東京から北海道に自ら現金500万円を運んだ時にですね、うんうん、後になって秘書に LINE で聞くまで分からなかったっていう、
うん、
この言い訳なかなかないだろうっていう言い訳をした方なんですが、はい、
うん、
この人はFacebook でですね、
うん、
多くの皆様に政治に対する不信感を与えてしまうこととなってしまったことを深くお詫びしますというふうに言っていて、うん、まあ、この何に謝ってるかというと、この政治に対する不信感を与えてしまうことになったっていうことを言う人がやたらと多いんですね。
そこじゃない。
つまりなんかイメージ悪くなってすいませんっていうふうに言う人が多くて、2403万円の裏金作ってたですね、山谷恵理子議員はですね、これはツイッターで声明を出しまして、政治不信を招く結果となり心よりお詫び申し上げます。書いた後にですね、引き続き一議員として拉致問題の一日も早い解決と美しい国づくり、文化の継承発展のために力を尽くしてまいりますって続いていくんですけど、なんか突然拉致問題の話が挟まるんですね。まあ、今回の裏金問題と全く関係ないんですけれども、まあ、こういうふうにこういう文言を使いながらですね、まあ、こう美しい国づくりとか言いながら、この方っていうのは道徳教育とか愛国教育とかですね、そういうのに力を注いできた方ですが、まあ、裏金づくりっていうのは反道徳だし反愛国的な、それの極みだと思うんで、まあ、自ら辞職されるなり政治責任を果たすべきだというふうに思うんですけれども、杉田水脈議員もですね、1564万円の裏金がありまして、はいはいはい、この方もツイッターに、
うん、
まあ、政治不信を招いてしまったことを心から反省しと、
うん、
今後は政治活動を通して信頼回復に努めてまいりますと、うん、まあ、いつものですね、特定の相手に向かうこの乱雑な勢いっていうのが影を潜めてるんですが、うん、
はい、
まあ、この多くの議員がとにかくこの政治不信を招いたという言い方を使ってるんですが、うん、まあ、我々多くの有権者はですね、
うん、
この裏金を作ってた、隠してた、でその事実に憤っていて、そこに対する、まあ、責任を求めているんで、まあ、これからそのずっと繰り返されるであろうですね、この政治不信を招いたっていう言い方に、やっぱちょっと待ってと、それ違うよというふうにやっぱり言わなくちゃいけないだろうと、
う
このお金を何に使いましたってい
うことももちろん問わなければいけないですよね。
誰も言わないですね。
だから彼ら自身からはそういったことを説明するっていう気持ちはなかなかなくてですね、544万円で戒告処分を受けたですね高取修一衆議院議員はですね、処分が決まった先週4日に処分は厳粛に受け止め真摯に国民の負託に応えてまいりますとコメントを出したんですが、7日にですね、地元の桜を見るお祭りに参加してみこしを担いでですね、みこしを担ぐのが久々なんで爽快ですねと気持ちが変わりますね、今は結構大変なことが多いのででもまあ私は正直に話してるし説明もしてるのでねと、もう気持ち変わっちゃってるんですよね。こういう人がなかなかどんどん出てきちゃうと、564万円だって戒告処分の細田健一議員はですね、4日に記者会見開いて、疑問がなかったわけではないですが私の判断の甘さもありましたけれども慣例でそうなっていると私どもの事務所としてはいかんともしようがなかったことはご理解いただければと、まあ、こういうふうにもう形だけの反省をしない人まで出てきているということなんですね。
慣例でそうなってて事務所ではどうにもできませんでしたってすごい言い訳ですね。
そうなんですよ、まあ、こうやってまあ、わずか半週間とかもう3日4日ぐらいでですね、こうやって裏金作りの謝罪というのをまあどんどんどんどんぼかしていくと、まあ、結構いろいろと追いかけるとですね、まあ、基本的に4つの言葉ある、政治不信と真摯に受け止めと初心に立ち返りと信頼回復と、この4点セットあればですね、もうすぐに謝罪文が作れると。
なるほど。
それを結びつけるとぼわーっとなんとなくの文章が作れるということなんですね。で今回まあなんでこの人の処分が甘いんだっていうふうに一番注目されたのが、萩生田光一さんで、この方2728万円の裏金を作っていた方ですけれども、まあ、この方のコメントを見ると僕は今言ったですね、このよく出てくる言葉っていうのはよく出てきますので、国民の政治不信を招いたことを政治に携わる者として強く反省しており心よりお詫び申し上げました、政治資金の収支の透明化は国民の政治に対する信頼の基盤であることを改めて自戒し、この度の国民のご失政を肝に銘じ、今後政治資金の適正管理に取り組み国民の信頼回復に努めてまいる所存ですというふうに言ってるんですけども、なんか言葉を並べてるけれども結局ご自身のこの膨大なお金とそしてこの甘くなった処分について特に何も言ってるわけではないと、まあ、こういうふうにまあバーッとおさらいしてみると、まあ、これ有権者はバカにされてるというふうにやっぱ改めて自覚した方がいいと思うんですよね。
心よりお詫びって、この言葉の意味なんかちょっと分かんなくなってきたな俺。
そうですね。
どういうことなの、こう お詫びしますじゃちょっと足んないなと。
そう、
心よりつけりゃいいかっていうこと、
それで足りなかったらやっぱ心身とかですね、初心に立ち返るとか、裸一貫でとか、そういうのをどんどんどんどんこう、増し増しにしていくと、なんか反省した感じが出せると。
この人たちは、あれですか、それ分かって、あのあとこれの、納税義務がね、収入には、ありますね。
だけど、まあ、とにかくまあそういう方面に使ってないと、すべて政治に使ってるというふうに
言ってる
んです、言ってるわけですもんね。
はい、しかも、これ、500万円以下の人たちが、
厳重注意。
厳重注意で。済んだっていう。
しかも茂木さんから厳重注意受けると。
茂木さんもね、
ご本人から。
茂木さんもだってほら、ご自身の資金を別の政治団体に移してるなんていうふうに言われましたけど。
はいはいはい、政治団体、なんか、
まあ、先ほどの、ね、ニュースもありましたけど、
あちこちにあるね、一人で、
そうなんですよ。でもこういう
忘れちゃうと思ってるからじゃない、とりあえずこういうの出しといてしばらくすると有権者忘れちゃうから、次の選挙の時にももうすっかり忘れちゃってるから、大丈夫っていうふうに思ってるから、いかに忘れないようにするかっていうのが大事なんじゃない、
だからいろいろチェックしてるとね、毎日 SNS 更新してた人が地味に止まってたりするんですよね、やっぱあの処分を、なんとなくこう、空気を見計らってるってことなんでしょうけれど、
ね、
まあ、それぐらいやっぱり、なんていうか、バカにされてるぞと、舐められてるぞってことをちょっと自覚しないと、本当にいけないなというふうに思いました ね。
この人たちがいろんな法律を決めていくってことですよね。
そうですね。
武田さてつさんでした。ありがとうございました。大竹のもっと言いたい放題、明日水曜日は伊藤麻子さんの登場です。さてつさん、2時の時報までご一緒します。
はい。